次に聖書を拝読します。今日の聖書箇所はローマ人への手紙6章1節から4節です。新約聖書305ページの下の段から306ページの上の段になります。司会者が読みます。ローマ人への手紙6章1節。それではどのように言うべきでしょうか。恵みが増し加わるために私たちは罪にとどまるべきでしょうか。決してそんなことはありません。罪に対して死んだ私たちがどうしてなおも罪のうちに生きていられるでしょうか。それともあなた方は知らないのですか。キリストイエスにつくバプテスマを受けた私たちは皆その死に預かるバプテスマを受けたのではありませんか。私たちはキリストの死に預かるバプテスマによってキリストと共に葬られたのです。それはちょうどキリストが御父の栄光によって死者の中からよみがえられたように私たちも新しい命に歩むためです。以上です。それでは西本牧師より新しい命に生きると題してメッセージをいただきます。よろしくお願いします。
皆さんおはようございます。メッセージ前にお祈りをさせていただきます。恵み深い天の父なる神様、8月第3週の手術礼拝こうして共に御前に出させていただき、また神様を礼拝し賛美できることを心から感謝いたします。日本も戦後78年、このようにして私たちは年を迎えてきていますけれども、しかしまだ地上には争いが多く、また戦争の中にある人たちもいます。どうぞまた誠の平和、また何よりも私たち自身の心に神様の平安を与えてくださって、どうかまた私たちが互いに愛し合って神様が喜ばれる生き方を実践していくものにさせてくださるようによろしくお願いいたします。私たち自身にはそのような力も愛もないものであります。しかしイエス・キリストは私たちのために自らを捧げ十字架にかかり、私たちのすべての罪を許してくださいました。どうぞまたこのキリストの愛を私たちの心の中に豊かに与えていただき、自分の力や努力ではなくてこの神様の愛によって私たちを生かしてくださり、また互いに愛し合うものとしてくださるようにお願いいたします。そのためにも約束の御言葉を私たちのうちに豊かに与えてくださり、また私たちは信仰によって歩むもの生きるものとさせてくださるようにお願いいたします。今からの時を御手に委ねます。どうぞまた助け主ご聖霊が私たちの心の中に働いてくださり、この聖書の御言葉を理解し、そしてまた御言葉が私たちの力となり、また私たちを生かしてくださるようにお願いします。すべてを御手に委ねイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。今日はローマ人への手紙の6章1節から4節を読んでいただきました。そしてこのところで新しい命に生きる、新しい命とは何か、それは神様が私たちに与えてくださる永遠の命ということであるわけです。私たちは肉体の命は持っています。でも生まれて自分には永遠の命が与えられているんだということを信じている人は果たしてどれだけいるだろうかと思います。まあ、おそらくは自分が死ぬというようなことを考える、またその先どうなるんだろうかと思い悩む人は多いんではないだろうかと思います。しかし聖書を読むならば、今読んでいただいたようにこの新しい命、このことが神様によって私たちに約束されているわけです。このキリスト教の信仰というのは一言で言うならば罪からの救いということになるんではないかと思います。 なぜならば罪の支払う報酬は死である。聖書はそう言ってます。私もなぜ生まれてきた自分が死ななければいけないのか、その理由は分からなかった。でも聖書を見たときに罪の支払う報酬は死であるってですね、はっきりと言ってるわけです。当然悪いことをしたら滅びるっていうのは、それはもう理屈に合っています。じゃあその罪って一体何なんだろうか。法律に違反する、確かにそれもあるわけです。しかし聖書が言ってるのは、この世の人間が犯すような法律違反というだけの問題ではないということを明確に言っています。まあ、その一つは、例えばこのローマ人の手紙を見ると、ローマ人の手紙の1章29節から31節に、まあ、罪の目録というふうに言われているんですけども、そこに私たちのその罪の姿がもういくつも出てきます。まあ、例えば貪欲、聖書で言うならば私たちのこの欲でさえも罪だ。ヤコブの手紙っていうところを見ると、欲がはらんで罪を生み、罪が熟して死を生み出す。だからその死の原因っていうのは、一つはその欲望ということがある。まあ、今日でもニュースを聞くと性犯罪とかですね、そういうのがあるわけなんです。確かにそうした欲、まあ、私たちは生まれつきあるわけなんですけども、それがコントロールできなくなってしまう。欲望が抑えきれない、その欲に負けてしまう。そしてそれは犯罪になってしまう。ついにはそれは死に至る。聖書は私たちにはっきりとそのことを警告しているわけです。じゃあどうしたら自分はその欲望に打ち勝つことができるんだろうか。まあ、この手紙を書いたパウロという人もその弱さに彼は悩んでいた人であったわけです。まあ、そのことがよくわかるのはローマ人に手紙の7章14節から、まあ、彼自身の心の弱さというのが出てきます。まあ、7章の14節っていうところを見ると、私は肉的なものであり、売り渡されて罪の下にあるものです。罪の下にある、もう罪に自分は操られている。彼はそう言ったんです。そして15節には、自分のしていることが分かりません、自分がしたいと思うことはせずに、むしろ自分が憎んでいることを行っているからです。まあ、まさに彼は欲望にとらわれて、もう自分自身が制御できない。まあ、彼の救われる以前は愛があったと言えるんだろうか。もし本当に愛があるならば、人を傷つける、鞭で叩くということはしていなかったんではないだろうかと思います。まあ、彼は律法学者だった、神の律法を知っている。じゃあ神の律法、まあ、十戒、何を言ってるのか。要約するならば、神を愛する。そしてもう一つは人を愛する。でも彼はそれが実践できていなかった。もう自分の欲望、もう感情に支配されてしまって、自分のしていることが分からなくなってしまう。まあ、彼はロマ書の7章の24節に、私は本当に惨めな人間です、誰がこの死の体から私を 救い出してくれるのでしょうか。彼はそう言ってるわけです。まあ、今でも薬物中毒っていうのがあります。もう麻薬とか覚醒剤、もう有名芸能人がですね、そういうものを持ってたっていうのは、持ってるだけでもニュースになってくる。もう最近でも大学生が大麻を所持していた。もう大きなニュースになったわけなんです。私たちには実は弱さがある。その弱さから誰が救ってくれるんだろうか。立ち直ることができるんだろうか。まあ、私が知っているある牧師先生も元ヤクザだった。そして覚醒剤にも関わっていた。背中にはまだ入れ墨が残っているっていう先生もいらっしゃるわけです。でもその覚醒剤の罪から全く足を洗うことができた。なぜか、まあ、親分はイエス様って言ってですね、イエス様が自分の罪を全部許してくださった。その信仰によって、キリストのその十字架の愛によって自分は救われたと喜びを持って証しをしておられるわけです。先ほど読んでいただきましたローマ人の手紙の6章一節のところに、私たちは罪にとどまるべきでしょうか。パウロは決してそんなことはありません。実はこの決してっていうのはものすごい強い言葉だって言われてます。別の聖書には断じてそうではない、そう言い切ってるんです。私たちは罪の中にとどまっていてはいけない。まあ、先ほど言いましたように欲、まあ、聖書では貪欲って出てます。でもそれ以外にも妬み、また中傷、人を侮る、自分自身の高ぶり、親に逆らう、情け知らず、無慈悲、ロマ書の一章の29節から31節に出てきているわけです。もちろん聖書の他のところにも罪っていう言葉でいろいろ出てきます。それらが一つでも合うならば、実は罪を犯している、神の国を継ぐことはできない。まあ、単純に考えるっていうか、子どもでもですね、教会学校でじゃあこういう悪いこと、罪を犯していて天国に入れますかって聞いたら、子どもでもそんな悪いことをしていて天国には入れない、もう普通に考えたらそうです。じゃあ私たちは永遠の滅びに行っていいんだろうか。そうではないわけです。そしてまた神様も私たちが滅びに行くっていうことは全く願っておられない。じゃあどうすれば私たちはこの罪の解決を与えていただくことができるのか。罪にとどまるべきでしょうか。決してそんなことはない。二節を見ると、罪に対して死んだ私たち、パウロはそう言ってるんです。私たちは罪に対して死んでしまった。一体それはどういうことなんだろうか。じゃあこのローマ人に手紙を書いていたパウロは死んでいたのか。彼は生きていたわけです。生きていないとこの手紙を書くってことは絶対無理です。じゃあなんで彼はこの死んだということを言ってるのか。しかも私たち、パウロだけではない。この手紙を読んでる人たちも含まれている。 まあ、もっと大きく見るならば、今この手紙を読む私たちもこれに含まれてくるんだ。罪に対する解決、それは罪に対して死ななければ自分の力で罪をやめようと思ってもですね、解決できないということなんです。私たちは自分の力で欲望を抑えきるということはできないし、人を妬むこともあるし、時には陰口、抽象、また心の中で自分はあの人よりは偉いんだ、自分の方が正しい、そう思ってしまう、情け知らず、無慈悲、まさにそのようになってしまうということです。愛のないものになる、あの人はあんな悪いことしてるから、こんなもう悪い結果になってしまうんだ、いい君だ、それは決して愛のある心ではない、まさに無慈悲そのものである。神様の目から見るならばそれは罪である。罪の支払う報酬は死だとですね、私たちは自分の力で罪に打ち勝つことはできない。しかしパウロは罪に対して、死んだ私たち、一体これがどういうことなのか、どうやって罪に対して自分は死ぬことができるのか、実はそれは3節のところにキリストイエスにつくバプテスマという言葉が出てくるわけです。そしてこのキリストイエスにつくバプテスマは、その死に預かるバプテスマだということです。キリストイエスにつくって何か、キリストに属する、もっと分かりやすく言うならば、キリストが私たちをご自分のものにしてくださる、神のものだ。ですから私たちの救いは何かっていうと、お金が儲かるとか寿命が延びるとか、そういうことではなくて、なんと神様は私たちをご自分のものにしてくださる。神様は永遠に存在される方です。そしてまたやがては今住んでいるこの地球っていうのは滅びます。もういくら頑張って願ってもですね、聖書にははっきりとこの天地は滅び去る、そう言ってるんです。だから残念ですけれども、私たちはそれをとどめることはできません。また私たちの肉体も必ず死ぬっていう時があるわけです。まあこの間も親しくさせていただいた方が、まあ、召されました、死にました。じゃあどうするのか、その人をそのまま置いておくっていうわけにはいかないんです。葬式、葬りをしたわけなんです。行きました、私はその顔、その人の顔を見まして、本当に親しくさせていただいて交わり、話をした。でも呼びかけても返事はされないです。まあその後斎場にですね、家族親族は行かれて、まあ焼かれる、もう灰になってしまう。しかし神様は私たちに永遠の命を与えてください。イエス・キリストは、私はよみがえりであり命である、私を信じる者はたとえ死んでも生きる、復活の命を私たちに約束された。そして事実、あのイースターの時に弟子たちは恐れたわけなんです。今度は自分たちの番だ、イエス様は十字架につけられて殺された、今度は自分たちが見つけられて殺される、彼らは非常に恐れて戸を閉めて隠れていた。 でもその時になんとイエス様は彼らの中に現れた。その時に言われたのが実はシャローム、平安あれと聖書には出てきてるんです。平安があるように。じゃあ恐れていた弟子たちはどうだったのか。弟子たちは主を見て喜んだ。復活のキリスト、イエス様は言っておられたけれども、でも現実に主の中から蘇ってくださった、キリストが生きておられる、そのことは弟子たちに事実となって現れた。だから弟子たちは架空のことを信じて生きていたのではないということです。彼らは現実に復活されたキリストを目の当たりにした、見たということであるわけなんです。まあ、そのことは4節の中頃に、ちょうどキリストが御父の栄光によって死者の中からよみがえられたように、弟子たちは復活のキリストを見て喜んだ。十字架で死なれたのは自分たちの罪だった、罪のために死んでくださった。でもキリストの救いっていうのはただ単に十字架で死んで終わりではないっていうことです。もう一つ大切なことがある。それは4節の終わりに、私たちも新しい命に歩むためです。これが目的なんです。これがパウロがですね伝えている福音です。十字架で終わりではない。キリストが死の中からよみがえられた、死に勝利された。そしてパウロは私たちもと言ってるわけです。よみがえられたのはキリストだけではなくて、私たちも復活する、新しい命に歩むため、それが目的なんだ。ですから私もその葬儀で、まあお花を棺にですね捧げさせていただいたんですけれども、また天国でお会いしましょうって言って、まあ、私は語りました。なぜならば復活が与えられている、約束されている、主は終わりではない、イエス・キリストがよみがえられたように私たちもまた死の中からよみがえり再び会うんだ、会えることはできる、まあ、そういった私自身に、まあ、その方は何かこう微笑んでいるように、まあ、私には見えたわけです。だから私はすごく平安でした。また会うことができる、死でもってさようならではない、永遠の命に預かり生きることができる。それもまたパウロの希望であり、そしてまたローマにいるクリスチャンたちの大きなそれは希望であった。だから私たちはそのことに、私たち自身が生きるその命の素晴らしさを見出すことができるわけです。まあ、この後ローマで大迫害が起こったわけなんです。じゃあそれでよって迫害でもう私はもうイエス・キリストを信じるのをやめますっていう人たちが多く出てきたのか、全く逆であるわけなんです。歴史を見るならばそれとは逆に、迫害があればあるほどさらに多くの人たちがイエス・キリストを信じる。なんでそんなことが起こるんだろうか。御父の栄光ってあるんです。栄光が表された。あのローマのコロシアムでクリスチャンが迫害にされ見せ物にされ、ある人は野獣の餌食になったり、ある人は油をかけてですね焼かれる。でもなんとそのところに神の栄光が 表された、その記録が残っているわけなんです。もう時にはですね、その松明で火をつけようとしたけれども火がつかない、もう大雨が降って、もうその刑がですね延期になった、そういうような記録もあるわけなんです。不思議なことが起こった。何よりもそのような苦しみにあっているクリスチャンの人たちはちっとも恨んだり罵ったりわめいたりしなかった。むしろあのコロシアムの中に神様を賛美する、もうその賛美がこだまして、それを見ていたローマ市民たちは心が打たれた。神の栄光が表された。自分もそのようになりたい。本当に不思議な驚くべきことが起こったわけです。私は長崎に行って西坂っていうあの26人のクリスチャンの人たちが、まあ、貼り付けにされて、今はこの博物館と、そしてまた銅のですね等身大のレリーフがあるところに私は行ったことがあります。でそこでもやっぱり不思議なことが起こった。神様の栄光が表された。それを見ていた民衆たちはどうしたのか。なんと我先に争ってですね、その、まあ、今26聖人っていうふうに言われてますけれども、その貼り付けになった人たちの着物を切ったりとかですね、そしてその十字架をもう小刀で切り取ってもう持ち帰る。自分もその栄光に預かりたい。もうそれが、まあ、古文書で記されてあって、それ私も見ましたけれども、ああローマで起こっていたことがここでも行われていたんだ。改めて神様は苦しみの中にあってもご自身の栄光を表してくださる。そしてその苦難に耐えられるだけの信仰を与えられて勝利を与えてくださるんだと。本当に改めてこのイエス・キリストを信じるってことは何か、死に打ち勝つことなんだ。平安があるし喜びがある。だからイエス・キリストを信じた人、死を恐れない、全く不安にも思わない、いやむしろ自分は天国に行って今の苦しみから解放される、そして永遠の命が与えられてそこに平安を持って過ごすことができるんだ、まあ、私は何度も励まされるということがありました。だから私は逆にそういう人たちにお会いし見ることができてですね、まあ、私は牧師になってよかった、ああ実際にこのことを信じてもう命をですね全うしているもう信仰の先輩たちがいるんだということは、まあ、私にとっては大きな力となったわけです。神様は私たちに新しい命に歩むためだ、私たちに全く新しい命、それは肉の命ではない、まあ、他の言葉で言うならば霊の命を私たちに与えてくださる。肉はやがては滅び去ります。しかし神様が与えてくださる霊は永遠に滅びることはない。私たちに霊の命を神様が与えてくださり、死に打ち勝ち、それだけではない罪に打ち勝つことができる。キリストは十字架にかけられた。しかしその死に預かるバプテスマを受けたではありませんか。キリストと共に死に、キリストと共によみがえる。パウロは同じようなことをガラテヤ人の手紙の2章の19節、20節で言っています。私はキリストと共に十字架につけられた。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのである。それが彼の信仰でした。 そしてそれがローマのクリスチャンにも、もちろんガラテヤのクリスチャンにもそのことが伝えられた。そして私たちもこの同じ御言葉を今読んでいる。キリストが私のうちに生きておられる。それが新しい命であり、そしてキリストが私たちを新しくしてくださる。その愛の中に、そしてまた喜びの中に、私たちを生きるものとさしてくださる。私たちはこのことを信じて、罪に打ち勝ち、そしてまた神様にすべてを委ね、神の愛の中に生かされるものとさせていただきたいと思います。それではお祈りします。天の父なる神様、今暑さの中にあります。私たちは苦しみを感じたり、そしてまた耐えられない、そういうような思いにとらえることもあります。しかし神様は私たちに新しい命を与えてくださいました。パウロはキリストイエスにつくバプテスマ、その死に預かるバプテスマを受けたのではありませんかと、そのように言いました。私たちのために命を捨て、しかしそれで終わったのではなくて、死の中からよみがえられて復活の命、その栄光を弟子たちに表されました。そして今も信じる私たちに、イエス・キリストは私たちの心の中に現れ、そしてその栄光を私たちのうちに表してくださいます。どうぞまた私たちもこのキリストを心の中に受け入れ、そして自分の力で生きようとするのではなくて、キリストが私のうちに生きておられるのである、パウルと同じようにこの信仰を告白するものとさせてくださるようにお願いします。どうぞ罪にとどまり、罪に悩み苦しむ過去のパウロの姿ではなくて、キリストに生きるあのパウロのように、また私たちも信仰によって、イエス・キリストは私の心の中に生きておられ、その栄光を表してくださっておられる、その恵みに生かしていただくものとしてくださるようにお願いします。すべてを御手に委ね、イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。